デカプーがお届けする気まぐれチャレンジ。8月17日午後10時を回りました。デカプーがお届けする気まぐれチャレンジ、今日も放送を開始します。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、暑いですね毎日。はい、今日は、皆さんどういう風にお過ごしだったんでしょうか。私は自宅で、うたた寝しながら、NVDA ワールドを Ustream で、拝聴させていただいておりましたが、随分たくさんの方がお出かけになられたようですね。85名、なんか100名近い方々が会場に足を運ばれたと、伺っておりますが、いかがだったのでしょうか。内容をしっかり聞くには会場に行って聞くのが良かったんじゃないかなというふうに思いますけれども、はい、放送の中身問わずですね、やりたくてやりたくてしょうがなくてこうして機材の前に座ってるわけですけども、音楽がもしかすると片方、でもモノラルだから関係ないのかな。実はモニターしてて片耳にしか音楽が聞こえないというトラブルが発生しておりまして、結局分からずスタートをしてしまったわけですけれども、はい、今日はですね、Android の、バージョン 4.3 が、もう2、3週間ぐらい前に出たんですかね。で、それの、出てですね、Nexus 7を私は持ってるんですけれども、で、アップデートしたくてしたくてしょうがなかったんですけれども、何分いくつかこう、不具合というかですね、ちょっと使いにくいかもしれないという話を伺っていたので、やっていなかったんですけども、やはりデカプーです。我慢できずにですね、アップデートしまして、先日から Android の端末に関してはバージョン 4.3 にて操作をしているところです。そうですね、トークバックにつきましても、バージョン 3.4 と3、バージョン 3.5.0 というベータ版が今、最新で出ていますが、実はこの最新版ではカスタムラベルの作成という、項目が増えたというか、Android のバージョン 4.1 からこの項目自体は表示されているんですけれども、4.3 にしてなおかつトークバックが、バージョン 3.5.0 ベータにすることで、このカスタムラベルの作成ができるようになりました。その辺、ちょっと内容に関しては、今日お話しできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、それではですね、いっぱいお話ししたいことはあるんですけども、とりあえず、今日は、Android の、その、バージョンが 4.3 になりまして、その上で、トークバックのバージョン 3.5.0 ベータを入れて、できるようになったカスタムラベルの作成について、簡単に紹介したいなと思っています。まあ、それから、バージョンが 4.3 になって、ちょっと今までと違う点についてもお話ししたいと思いますし、まあ、時間次第でいきたいと思います。今日は、ツイッターは、ツイッターで皆様からの、情報、ご意見、メッセージ等、受け付けております。ツイッターのハッシュタグは、#tb_jp、#tb_jp です。Android の ML に流しそびれてしまったというか、すっかり忘れていてですね、気づいた時には実は、放送の方の機材トラブルじゃなくて自分の方がわけわかんなくなってまして、ちょっとできなかったんですけれども、まあ、よろしくお願いします。それでですね、バージョンが 4.3 になったことで、Android の ML には流れていましたが、ですね、そう、ドキュメントトーカー IME ですね、が、ドキュメントトーカー IME に、ついているナビゲーションモードというのがあるんですね。で、このナビゲーションモードっていうのは、画面上を、タッチしないでも、ボリュームキーを使うことで、移動することができます。上に、ボリュームの上を押すことで、横方向、左方向か。で、下に押すことで右方向。そして、2回ずつクリックすること。下に2回クリックすることで下方向。上に2回クリックすることで上方向に、移動することができます。で、このナビゲーションキー、ナビゲーションモードのオンオフというのは、ナビゲーションモードのオンオフは、下方向を3回クリックする。カチカチカチっとクリックすることで、可能のはずです。で、これはドキュメントトーカー IME、要は、文字入力をするときに、視覚障害者ユーザーが、音声環境で、漢字変換など、で、詳細読みをさせたりするために、この、ドキュメントトーカー IME という、まあ、キーボードですよね。を、インストールする必要がありますけれども、これに、そのナビゲーションモード、というものが付属しています。で、それがですね、実は 4.3、Android の 4.3 では、現状、使えません。要するに、ボリュームキーを使ってのカーソルの移動はできないということになります。で、まあ、使えないって言って、まあ、ML の中でも流れていたんですけれども、まあ、正直、個人的には、Android バージョン 4.1 以降、4.2、4.3 においては、ジェスチャー操作が使えますので、そんなにナビゲーションモードがなくても困らないかな、というふうに思っています。ただ、使えるはずのものが使えないというのは気持ちのいいものではないので、そういう意味では私も気になっているところです。 ただあのキーボード入力キーボードでっていうか、ドキュメントとか ME の、キーボード、要するにスマートフォンやタブレット本体の画面上で文字入力を今までされてきている方はされてきていて、なおかつ文字の変換、例えば今日はって打つときに今日はと打ってナビゲーションキーを使って候補領域にある、候補を選ぶ場合、そして選んで、決定する場合にナビゲーションキー、上下のキーですね、ボリュームの上下のキーを使って来ていらした方はちょっと不便かなと、これが使えませんので不便かなという印象はあります。で、ただなんだっけ、 IME のキーボード上に選択キーというのが確定キーの上にありますので、そのキーを触ることで変換、漢字変換、そして読み上げ、詳細の読み上げがすることができます。で、Android 4.0 台でもまあそうですけど、ドキュメントとか ME がまあ最新版であればですね、タッチ&リリース方式というキーボード入力の方式を使っていますので、触っている文字、ずーっと触っていって、指を離した地点で、その最後に触っていたものが確定されるという状態になっているので、この選択キーも選択キーを触ったその後ダブルタップする必要もなくて、指を離せば、候補領域の文字を読み上げるという形になっていますので、まあ、そんなに不便はないかなというふうに思っています。それから、ナビゲーションキーに限らずですね、もう一点ちょっと気になるところが、メディアの音量が自由に変えられないという話が出ていました。で、これできないと困るよね、と、正直思っていたんですけれども、ですね、はい。Android の端末の音量って、まあ、多分スマートフォンもタブレットも同じかと思うんですけれども、なんだっけ、ですね、システム音量と、あと、メディアの音量、という2種類の音量が存在しているかと思います。それで、メディアの音量の、調節をしたい場合にですね、ちょっと、まあ、めんどくさいかなという気はいたします。ですね。ただ、設定の中に入って、メディアの音量のところを調節すれば確実に、調節はできますけれども、そうでなくても一応可能です。要するにメディアの音量で、その音量が使用されている状態の時に、ボリュームキーを、ボリュームキーですよね。ボリュームキーを触ることで、ボリュームが変えられます。で、そうでない時、に触った場合にはシステム音量が変わるような仕様になっているようです。そちらが優先になっているんだと思います。で、ボリュームキーでメディアの音量を変えるときに確実なのは、何かのアイコンを触りっぱなしにした状態で、ボリュームの上下を押すことで変更が可能となります。または、画面をロックした状態に持っていくことで、それらが可能となります。ちょっとその辺も今ご紹介したいかと思います。 これ聞こえますかね。聞こえることを願います。もし遠かったら言ってください。ですね、そうですね、はい、聞こえますでしょうか。なんとなく小さい気がしてしょうがないんですが、実はですね、この普通に喋っている時とこの機械を操作する機械っていうか、まあ、Android の端末ですけどもを操作するときにマイクを変えています。先日、デカプーさんにはヘッドマイクがいいよってことで、紹介していただいたマイクがこれです。一生懸命ですね、こう自分の太い足にはめ込みましてですね、ギュギュギュギュ広げてですね、なんと、緩くなりすぎちゃったような気がしている次第なんですが、それを被った状態で、さっきはそっちのマイクはオフにした状態で、MX8500 のマイクを使ってさっきまでは喋っていたんですけども、この、今、機械を操作するときはこっちのマイクを使った方がやっぱりやりやすいのかなと思ってですね、切り替えたところです。特に、あ、来た。Android タブレット。あ、聞こえていますね。じゃあ始めます。これかな？はい。ですね。
22時18分。
はい。今、Android 端末、録画面の状態です。で、今ですね、65% の音量になっています。これ実は 70%、80% にすると、でかくなりすぎてしまってですね、音割れをするという状態です。で、ボリューム調節をするには、一つは、この
画面オフ丸、
この画面オフと言ってるときですね。まあ、だからちょっと、
22時19分。
画面オフ。
画面オフ丸。
あ、画面オフと、こういうふうに下矢印を押すと今 50% になりました。で、このオフの状態で、あとカチカチやっても、ダメかな。
22時19分。
うん、ダメだね。この、
画面オフ丸。音楽の音量を 45% に設定しました。丸。
そう。画面オフと言ってるときに矢印でこうカチカチカチって押していくと今みたいに下がります。またこれをもう一回。
22時19分。画面オフ丸。音楽の音量を 70% に設定しました。丸。
はい。でかくしすぎですね。多分65じゃないとうるさいはずなのでちょっと下げます。
22時20分。画面オフ丸。音楽の音量を 60% に設定しました。
ちゃんと作動している場合には、このキー1回押すことで 5% ずつ変動するようです。なので今下2回押したので 60% になりました。65がいいので1つ上げたいと思います。
22時20分。画面オフ丸。音楽の音量を 65% に設定しました。
はい。こういうふうにですね、画面ロック画面の状態ではなくて、画面をオフの状態にしたときに、画面オフと言ってるときに、カーソルキーをいじることによって、この操作が有効になっているようです。まあ、めんどくせえなって話ではあるんですけれども。それから、 この画面がオフではない時に、
22時21分。
こうやって喋ってる時にはですね、
スライドエリアロックを解除。
ロックを解除しましたが、この時にはですね、普段は、
通知の音量を 25% に設定しました。丸。
この通知の音量ですね。例えば、スマートフォンで言うと多分着信音量だとかそういったものになるかと思います。これが 25% に変更しました、などと読みますね。
通知の音量を 40% に設定しました。丸。
これはね、1回でなんか 15% 今変わりましたね。で、これが例えばですね、何かのアイコン、まあ、画面上触ります。
フォルダ、フォロン、グーグル。選択するにはダブルタップします。丸。ダブルタップして押し続けます。丸。音楽の音量を 65% に設定しました。丸。
はい。これ触ってるときに、
音楽の音量を 70% に設定しました。丸。
そう。画面にタッチして触ってるときに、まずこう、ボリュームキーを押して、この触ってる指はずーっと乗せたまんまであれば、こうやってずっと喋ってないとずっと押さえてますけども、多分、いくらでも変わるんじゃないかな。
音楽の音量を 80% に設定しました。
はい、このように変わります。で、これちょっとうるす、会話しながら、話をしながら、この音量ではうるさいので。
音楽の音量を 65% に設定しました。丸。
4.0、4.1 台の時に、このボリュームのコントロールがどうだったかちょっといまいち、おバカなので覚えてませんけれども、こういうふうに画面に触ったまま、指を動かさず、もう片方の手でボリュームキーをいじることで、ボリュームは切り替えられます。もちろん、設定画面の中にあります、音量調節のところの設定に行けば、そこでも設定は可能かと思います。なので、これでボリュームの調節に関しては 4.3 では、私の感覚であれば、クリアかな、というふうに思います。ボリュームは調節できない、ナビゲーションモードは使えない、というふうになってくると、なんかちょっとアップしたくないな、と思ってて、しばらく、こう、やってなかったんですけども、ツイッターでそれをつぶやいたらですね、こう、試してくれた方がおりまして、できるよ、ということで、じゃあやっちゃおう。ということで、やってみた次第です。はい。ただですね、4.3 にして困ることもあります。困るというのは多分今現在だから困るというふうにお話ししておきますけれども、ですね、どれだけのアプリケーションが対応していないかどうかはわかりませんが、まだ 4.3 の、OS が出てから、そんなに時間が経っていません。何が起こるかと言いますと、アプリケーションが Android バージョン 4.3 に対応できていないために、アプリが強制終了してしまったり、フリーズしてしまったりする可能性はあります。ただ今のところ、私が使っているアプリケーションにおいて、困ったのは、ノバランチャーですね。ノバランチャーっていうのは、ホームアプリ。ですね。ま、ホームアプリってなんだ？パソコンでいうデスクトップ画面上でいろんな操作をするときに、まあ、動いているアプリケーションって言っていいんですかね。はい。で、まあ、そうなんですけども、このアプリでの、本体に入っているアプリ一覧を表示させる、アプリドロワーというショートカットが、ノバランチャーのショートカットがあるんですけども、これをタップしたときにですね、ノバランチャーがフリーズして強制終了してしまうという現象が、一週間ぐらい前は起きてました。で、それでですね、私は、どうしようと思ってですね、このアプリの一覧が出せないっていうのは、なきゃないでなんとかなるっちゃなるんですけども、実はこの、Nexus 7においては、ホーム画面で メニューキーというのが存在しないんですね。アプリを立ち上げるとアプリによってはメニューというのが画面の一番下のところにボタンが出てくるんですけども、このギャラクシーの SC06D だとか SC04E でしたっけ、要はギャラクシー S3 と S4 などでは、まあ、アローズでもいい、アローズでもいいんですけども、メニューボタン自体が画面の外に存在してるんですけども、この Nexus 7に関しては存在しないんですね。ってことは画面上にそのボタンが出てこない限りはメニューが押せないんですよ。それでですね、そう。そのメニューを押すと、デスクトップ上でメニューを押すと、アプリケーション一覧とか設定っていう項目が出てくるんですけど、それがないので、設定のアプリケーションのショートカットアイコンを画面上に置く必要があります。で、そのアプリケーションを引っ張ってくるのにアプリドロワーっていうのが、ノバランチャーにはあるんですけれども、このノバランチャーでそのアプリドロワーという、要はアプリケーション一覧を出す画面で固まってしまうので、困ったなということで、少々困りました。で、ノバラン、結局ですね、
22スライドドックを解除、ホーム、アペックスの設定。
そう、いやね、当たってしまった。ごめんなさい。これでも聞こえますかね。はい。ですね。そこで、これはやっぱり他の方から紹介いただいたんですけど、APEX ランチャー。APEX LANCHER。APEXスペース LAUNCHER。 A と L は大文字です。この APEX ランチャーというものをインストールしたところ、比較的ノバランチャーの操作性に似ているんですね。で、ショートカットも、APEX ランチャー専用のショートカットというのもたくさんあるので、まあ、便利かなというふうに、思いました。なので、まあ、おすすめできるかなと思っているんですけども、このアペックスランチャープロっていうのもあって、このプロの方は、試してまだいません。で、前回の放送で出ていただいた山賀さんの話によると、山賀さんの Google Play では APEX ランチャープロの説明すら読めないという状況が起きているらしくって、まあ、その個人の端末の問題なのか、まあ、Google Play の問題なのかいまいちわかりませんけれども、まあ、ちょっとそういう状況が発生しているようです。で、今の時点で気づいているノバランチャーとアペックスランチャーの違いっていうのは、ホーム画面のデスクジョブ、ホーム画面上で、例えばなんかこうアプリケーションを追加したい場合とかに、ノバランチャーはですね、複数のアプリケーションを選択して、追加っていうのをやると勝手にフォルダーを、複数を、ホーム画面にバーッと貼り付けるということができました。また、複数を選んだ後にフォルダー作成というものを触ることによって、そこで自動的にフォルダーを作成することもできました。で、これが APEX ランチャーにはないというのが、まあ、私からしてみると一つの欠点かなというふうに思います。私はアプリケーションを、分類、カテゴリー別に分けて、デスク、ホーム画面上に配置していますので、このフォルダを作りたいという方にとっては、ちょっと使いにくいのかなという気がしないでもないです。ただ、ノバランチャーの時でもそうですけれども、アイコンとアイコンを重ねることによってフォルダは作成できます。ただし、 重ねようとした時にスッと逃げちゃうこともあるんですね。で、その逃げちゃう現象は、ノバランチャーよりもアペックスランチャーの方が少ないような気がするので、ゆっくり重ねて指を離せば、うまく、こう、フォルダーが作成できるのかなという気がします。メニューキーのある、端末においてアペックスランチャーで、フォルダ内でメニューキーを押して、そこにアプリケーションを追加っていう項目があるかどうか確認していただいたところ、要するにその、フォルダを開いた状態でメニューキーを押しても何も起こらないということなので、おそらくもともとそういう機能が存在しないんではないかな、というふうに思います。それでは今日の、本題ですけれども。
22時32分。スライドエリアドックを解除。
iOS 端末ではしばらく前から、カスタムラベルの編集というものがありました。で、ですね。Android 端末はなかなかそれができなかったんですけれども、Android バージョン 4.3 において、3上において、トークバックバージョン 3.5.0 ベータをインストールすることで、このカスタムラベルの編集が可能となります。例えばですね、なんか読まないものないかな。読まないもの。このアペックスランチャーにしてからほとんど触ってなくてですね。ちょっと待ってください。
アプリドロワー。
このアプリドロワーをタップして。
おばついタッチ、フラッシュライト、おばついタッチ。
これにしよう。
おばついタッチ。おばついたて線ツイッター、カッコリラヒツイッター、カッコ閉じを、79件中2件目から9件目までを表示し、でかく1100。問題があればクレームとして出してもいいんだよ。他16件考えそのまま
と、
アラフリホーム音声時報プロ
とですね、
音声時報プロ音声検索ロケタッチマップメールおばついタッチ
と、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと、あ、ごめんなさい、ちょっとお待ちください。ですね。カウント切り替え。ですね。ちょっと待ってくださいね。やるものを決めていたんですが、これか。モバツイタッチの中に、これこっちだ。
モバツイタッチ。モバツイタッチ。ボタン。モバツイタッチ。アプリのアカウント設定。カラーテーマアカウントの削除。カラーテーマのせアプリのアカウント設定。戻るボタン。おばついタッチ。でかくカンマ。おばついタッチ。メニュー。お知らせ。ボタン鍵開き38、鍵閉じです。ボタン鍵開き26、鍵とボタン鍵開き38、ボタン鍵開き16、鍵閉じです。丸。ラベルはありません。丸。選択するにはダブルタップします。丸。
こういうボタン鍵開き何々です。というのが、いっぱいあるわけですけども、ですね、これは何？一番最初に触った、これですね。
ボタン鍵開き16鍵閉じです。丸。
このボタン開き鍵閉じ16ですって言ってるのは、これプロフィールっていうアイコンなんですね。で、ここをちょっと変えてみたいと思います。カスタムラベルを出すには、既存の、やり方っていうか、私何も変えてませんので、既存のやり方であれば、上、右方向に、スワイプします。 このポポって言いましたね。
画面をタップして円の中でアイテムを探し、点、見つかったら指を離して選択します。丸。
と言いますので、
ラベルを追加。
ラベルを追加というのが出てきます。これは、ラベルが追加できるところでなければ、この目には出ません。で、指を離します。
あら、点キーひらがなモード。
と言って、出ますので、何か入ってたら嫌ですから、削除キーを、削除キーを左フリックします。
削除キー点、
はい。大丈夫だと思います。さとかか、あとか言ってましたけど、大丈夫だと思います。何も入ってませんね。で、ここで、プロフィールと入れます。
ひらがなのふ、ひらがなのふ、文字へひらがなのふ。
ローは下にフリック。
点、ら。ろ、ひらがなのろ。
固まったかと思ったよ。
あ、ふ、ひらがなのふ、編集部、い、ひらがなのい、文字編、ひらがな小文字のい、あ、点、長音、記号のちょ、あ、ふ、ひらがなのふ。
これで、プロフィールと入れましたので、選択キーを押します。
編集部、候補文字領域に全角記号の一覧を表示。
あ、間違えました。やり直します。でも、やり直すときに一個一個消していく必要がなくて、
削除キー点、左フリックで両方まで削除。
なんか重たいな。
行頭カンマ。
行頭カンマと言いましたね。すごい重たいです。なんでこんな重たいかよくわかんないですけど、全部削除してくれました。
あ、あ、ふ、ひらがなのふ。あ、文字変換キー、ひらがなのふ、文字変、ひらがなのふ。あ、点、ろ、ひらがなのろ。あ、あ、ひらがなのは。
これは間違えました。
編集、あを削除しました。あ、へ、ひらがなのへ。へを削除しました。
あ、まともにフリックすると非常に重たいんですけど、
編集、あ、い、ひらがなのい、文字へ、ひらがな小文字のい、あ、点、長音、記号、あ、あ、う、ひらがなのう、
プロフィールと言いました。
確定キー、選択キー、点、プロは、カタカナのプ、点、カタカナのろ、点、ひらがなのは。
あ、なんか間違えたようです。嫌ですね。
削除キー、点、左フリックで両方まで削除。
削除のフリックをしたんですが、あ、戻りました。
あ、ふ、ひらがなのふ、ひ、文字、ひらがなのふ。あ、ら、点、ら、ひらがなのら。
これは間違いない。
ら、削除しました。ら、点、ら、ひらがなのら。
なんか、
点、ら、削除しました。
うまくなりません。
ら、点、ろ、ひらがなのろ。あ、ら、ふ、ひらがなのふ。点、し、い、ひらがなのい、文字、ひら、あ、点、長音、記号の長音、ら、る、ひらがなのる、選択キー、点、ご、プロフィール、ひらがなのふ、点、ひらがなのろ、点、プロフィール、カタカナのふ、点、カタカナのろ、点、カタカナのふ、点、カタカナ小文字のい、点、記号の長音、点、カタカナのる。
と言いましたね。ということで、確定します。
プロフィールをプロフィールに変更しました。カンマ、フカンマ、ロカンマ、フカンマ、アイカンマ、長音、カンマル。
と言ってますので、で、この画面の上の方を探していくと、
キャンセルボタン、編集ボックス、丸、キャンセルボタン、合計ボタン。
をフリックしていっても言いますが、OK のところでダブルタップします。
バツイタッチ。
さあ、そうすると、さっきのボタン16ラベルなしと言っていたところは、
過去のお知らせを見るボタン、積み付きお知らせ、過去プロフィールボタン、
プロフィールボタン
というようになります。ダブルタップします。丸、ボタン鍵開き、38、釘閉じです。丸。
この隣にあるのはまだボタン38と言っていますけれども、この左側にあるのは、
プロフィールボタン。
プロフィールボタンと言っています。この、iOS なんかだとね、書いたものしか読まないので、カスタムラベルの編集をしたときに、何々ボタンっていうと、ボタンって書いてあるんですね。だけど、ここはプロフィールって入れただけでも、プロフィールボタンというふうに読むのが Android の特徴かなと思います。また、多分これ、カスタムラベルなしという認識であれば、こういうふうにできるんですけども、読みを変えたいとかいうときになった場合には、もしかしたらできないのかなと。もともとカスタムラベルが入っているところに関しての変更ができるのかどうかは、ちょっとまだ確認していませんが、とにかく、このカスタムラベルの編集ができるようになったことで、あ、このボタンは何々だな、でもこういうふうにしておきたいなというときに、これを使ってみるのはいかがでしょうか。ということで、今日紹介させていただきたかった、 カスタムラベルの作成ですけれども、このボタン、ラベルなしと言っているところで、ローカルコンテキストメニューを出して、画面を触るとカスタムラベル作成というのがありますので、そこで指を離す。そして文字入力画面が出ますので、そこを出し、そこでプロフィールだったらプロフィールと入れて OK ボタンを押すことでラベルの作成ができるようになります。さて、
ボタン鍵開き29鍵閉じです、丸、ラベルはありません、丸、
ラベルはない、
アカウント切り替え、
このアカウント切り替えと言っているところで、例えばですね、アカウント切り替えと言っているところでカスタムラベルが作成できるかというところですけども、ちょっと試しにやってみます。
段落単位。
はい、できません。ここは、ローカルコンテキストメニューの本来っていうか、普通は、このカスタムラベルなしってところ以外では、
ページ単位、デフォルトの単位、文字単位、単語単位、行単位、段落単位。
というのが、この画面上に、円状に出ています。
ページ単位、デフォルトの単位、文字単位、単語単位、行単位、段落単位、ページ単位、キャンセル。
で、
ボタン鍵開き、51、鍵閉じです、丸、ラベルはありません、丸。
というようなところで、ローカルコンテキストメニューを出すと、
ラベルを追加。
ラベルを追加。というような項目が出てきます。
キャンセル。
まあ、今日はこれを紹介したかったので、皆様に伝わればなというふうに思います。
画面オフ、丸。
まあ、一気にね、いろんなことをやってもしょうがないのかなと思いますので、今日は内容としてはこれにしておきたいと思いますが、ツイッターの方の確認をしたいと思います。今日のツイッターはどこからかな。木村浩二さん、おっつ、今日の放送声がマイクにしっかり乗っている、ありがとうございます、よかったです。平瀬鍼灸院さん、ナビゲーションモードが使えないと確実に、漢字の確定ができない、たまに、縦の候補文字をタップして確定してしまっていることがありますってことで、まあそうですね、慣れだと思います。はい、まあ確かにナビゲーションキーの方が確実だなとも思いますが、平瀬鍼灸院さん、デカプーさんに触発されてアンドロイドタブレットが欲しいと思っていました、でもそれなりの、スペックのものは高いで迷った末に、今度の PC トーカー8に期待して Windows 8タブレットを入手しました。買ったんだ。でもあの Windows のタブレットも、まあそのタブレットのどういうものが欲しいかによりますけども、 Android のタブレットは Android のタブレットとしていいものがあるし、Windows 8のタブレットは Windows 8のタブレットとして特徴があるんだと思います。タブレットだからみんな一緒ってわけではなくてですね、iPad だってタブレットだって、いや、タブレットですしね。はい。そうなんだ。タブレット買ったんですね。はい。それから、マイクを変えたら声が、ソフトでとても聞きやすくなりました。あ、そうなんだ。こっちの方がいい？そう言っていただけると嬉しいんですが、今日はどれぐらいの方が聞いてくださっているんですかね。うわ、 ですね、よいしょと、ちょっとちょっとお待ちくださいね。今日何人ぐらいの方が聞いてくださってるんですかね。はい、今日は10名の方にお聞きいただいているようですね。まあ、この放送データは必ずアップしますの で今日はまあ遅かったのと、はい、あとは人気がなくなってきたのととあるかと思いますが今日のことは皆さんにも知っていただきたいので、なるべく早くデータとしてアップしたいかなというふうに思っています。Android の端末ではですね、この前なんだっけ、ツイートペインかな、ツイートパン、ツイートパン、ツイートペイン、 TWITPANE T と P は大文字で、このアプリがね、私はモバツイタッチより実は好きなんですね。で、今さっきはモバツイタッチにカスタムラベルがついてないのがあるってことを知ってたので、カスタムラベルのついてない、このモバツイタッチを使いましたけれども、そうなので、でね、ツイートペインはね、何が良かったんだっけな、使いやすいんですよね、比較的で、前回読んだ最後のツイートのところで止まっていて、次立ち上げた時にその続きからまた読めたりするっていうのが私は一番好きでですね、このアプリいいなぁと思ったりしています。あとはこう自分でこう表示させたいタブをこの、カスタム編集できる、要するに私はリストを、リストをいくつか作ってあるんですけど、そのリストをタブの中に組み込んで、そこからポンポンポンポン読み出して、使うってこともできるので、まあ、結構便利だなというふうに思っています。なので、まあ、読みもいいですし、なおかつちょっと待ってね、びっくりした。なんていうのかな。何が言いたかったんだっけ。そのツイートペインに関しては、操作もしやすい。で、なおかつこの投稿だとか返信、リツイート、お気に入り追加、それらも含めてですね、ワンタップ、ツータップ、まあ、多くても3タップまでで、まあ、いろんな操作ができるっていう意味で使いやすいなっていうふうに思いました。なので音声自体はよく乗るので、皆さんも試していただければいいかなというふうに思います。それからですね、 iOS の端末では、あった、iOS の端末ではですね、最近、まあ、ML でも話題になっていましたが、空案内ですね、空案内、それから防災情報、それからそれからコンビニ情報が、結構ね、面白いなと思ったのと、あとは、QR コード、それからバーコードリーダーなんかで、クラフターだな。C が大文字で、あ、C じゃない、Q だ。 QRAFTER、 これあの音声ボイスオーバーでも使えるなっていうふうに気がしました。まあ、ゆっくり動かしてれば、まあ、QR コードに当たれば読み取りはしてくれます。読み取りしてくれちゃえばね、後の操作ってのはそんなに難しくないので、便利だなっていうふうに思いました。あの画面の中央、要はカメラの中央ですよね。画面の中央だからカメラの中央に、対象物を当ててくださいって言って、まあ、それがなかなか大変なんですけど、大体の距離感だとかそういうものを覚えると、それも上手に使えるかなと。ボイスオーバーでその案内もしてくれますので便利だなというふうに思いました。ということで、まあ、おいおい紹介できればいいなと思うんですけども、はい。私の、気まぐれチャレンジからのお知らせですね。お知らせ。気まぐれチャレンジの放送は本当に気まぐれでですね、できれば週に1回、やらないときには月に1回になってしまいますけれども、放送を行っています。基本的には、シャープ、気まチャレ、キマチャレは、カタカナ、で放送告知をしたり、シャープ TV アンダーライン JP にも同時に告知をします。トークバックに、トークバックじゃない、アンドロイドに関する放送内容の時にはシャープ TV アンダーライン JP を使って、Twitter でのご意見を募集しております。その他の時にはシャープキマチャレでやることが多いかと思います。何かご意見ご要望ありましたら、この、シャープキマチャレ、シャープ TV アンダーライン JP、 あるいは、トークバッカー TALKBACKER を、フォローしていただけると嬉しいなというふうに思います。また、その他、デカプーアットマークデカプー.com、デカプーアットマークデカプー .com に、メッセージをいただいても、ありがたいです。Android に関する情報等は、デカプーアットマーク、デカ、ダメだね。デカプー .com、http://デカプー.com、にて紹介しております。よかったら閲覧して、気に入っていただけた方は他の方にも紹介していただければなというふうに思います。また、NV サポートの方で Android 関連の情報を YouTube で配信もしております。ちょっと最近また、お休み気味ですけれども、おいおい、徐々にですね、まあ、ドキュメントトーカー ME等の情報もアップしていきたいと思っていますので、そちらも、見ていただければなというふうに思います。今日も最後まで放送をお聞きいただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは、皆さんおやすみなさい。